熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。昨日ちょっとかなり天気が悪くてね、心配してたんですけれども、あ、やっとね晴れ間も見え始めてね、花金ですよ、花金ですよっていうか、金曜日ね、まあ、いい天気で皆さん少し、まあね、人通りも少し増えてきて、スタジオの前もね、街行く人もなんか、少し増えてきてるような空気感なので、まあ、天気がね良くなって、まあ、暑いですけどね、なかなかこうちょうどいいっていうのは難しいんですが、やはりまあ両方こうね、雨と晴れと比べると、なんとなくやっぱ晴れの方がまさに晴れやかにこう動けるかなという気がしますがね、はい、なかなかね、この時期ちょうど塾とか英語スクールとかね、あの辺は夏のね最後講習会とかあるじゃないですか、ああいうのに来てもらうためにね、最後皆さんのお宅とかお家にこうポスティングみたいなのする先生たちしてるんですけど、まあね、今日はね昼間は涼しくちょっとね曇りだったんで、まあ大丈夫なんですけど、もうタオル片手にですねカバン持って、チラシ持って歩いて、まあ気持ちを届けて回るんですが、やっぱりね今日は皆さんみんなやりやすそうで嬉しそうでしたね、昼間はね。まあこれぐらいちょっと夕方これぐらい暑くなってくると、もうね暑い時はもうちょっと厳しくなってくるんですけど、まあそうこうしてると夏休みも始まって、塾の方も昼間朝からスタートしていくという感じなんでね。まあでもね、ポスティングは本当暑い時やると大変ですよ。まあよくはね、歩くのもやっぱり朝ね、ちょっと本当に早い時間、5時半とか6時ぐらいだとね結構涼しい時も多いし、今日は朝は結構涼しかったですけど、やっぱり曇り空なんで、やはり日中はなかなかね歩いて回るのはハードかななんて思いますね。ね、やっぱり中にいて快適に過ごせる方がさすがにいいのかななんて思いながら見てましたけど、ちょうど夏の今の話の準備でね、先生たちもてんやわんやで追われてるので、なんとなく今でも中も外も暑い感じで、私たちは動き回ってますけどね。なんかでもいいですよね、まあそういう意味でこうなんか始めるとかスタートできるとか、そういうのはすごく気持ちが高ぶってきますし、なんかこう一つタームが終わって、また次行く、まあ次のスタートみたいな気分でね、まあやれていくのもこの時期特になんかいいかななんて思いながら様子を見てますけどね。はい、まあ今日もですね暑い中ではありますが、花の金曜日、お出かけの方もいるかもしれませんが、目いっぱいお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp、またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談や勉強の疑問などね、何か周りで起こったことなんか、あと聞いてみたいこととかね、中澤への質問何でも受け付けてますので、ぜひメールしてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。なんかね、天気悪かった嘘のように本当に晴れ間を除いて、スタジオから見るとね、なんか綺麗な青空が広がってる感じなので、 ね、あの台風一過みたいな感じですね。はい、あのね、まあ、あの私たまたま、こんな時期の夏休みなんでね、まあ、学校はですが、まあ、いろいろね、こう今年、まあ、今日本の大きいことで言うと日本の教育とか日本の入試とかなんかそういうのがどういうふうに変化してるかっていうことで、まあ、よく塾の関係の人とか、まあ、そういうこう、まあ、いろいろ勉強されてる人とかね、まあ、あるいは勉強するコンテンツ、まあ、アプリとかテキストなんか作ってる人ってよく話をするんですけど、結構ね今たまたま、水曜日だったかなにちょっとお話しした時に、まあ、うちでも速読ってやってるじゃないですか、ね、早く読み解く力を育てる、ね、早く正確に読み解く、ね、まあ要は目でこう追うって言っても限界、口に出して追うのと同じ速度で目で追っても早くは読めないので、まあ、ページを、まあ、画像のように、まあ、絵のように捉えて、それを、まあ、視覚的に捉えて頭の中に一気に入れ込んでいく、まあ、イメージはそんな感じなんですよ。だから、まあ、まあ1ページ1ページをいろんな文字書いてあります、それを一気に頭の中に入れ込めるようなトレーニングをして読み解いていくんで、まあ、当然速度も上がりますし読む力も速くなる、まあ、要は当然です。一個一個追ってるとね、競馬の実況通勤休憩みたいになるじゃないですか。まあ、早く読むのは限界がどうしてもあって、プロはああやって早く読めますが、なかなか私たちそんな早くね読めない。まあ、僕はね、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあまあ早口なんてまあまあいけるかななんて思うんですけど、まあ普通そんなにね早く読めないので、そうするとそれよりも早く頭の中読めとくのはなかなか厳しいんじゃないかということで、まあ速読のなんか練習するじゃないですか。ただ今ねやっぱり入試やなんかも英語もそうなんですけど、やっぱり一番大事にしてるのは読み解く力で、やっぱその内容を正確にどれだけ読めるか、まあ要は読解力ですね。読解力ってのがすごく大事にされてるよと。まあもともと読解力大事なんですよ。ただやっぱりなんかなんとなく皆さん振り返ってもらうと、国語の勉強で何したらいいかわからないとか、高校ってどうやって勉強するのみたいなね、結構そういうふうに思ってるのと、ここはなんかやらなくてもいいと言うと変だけど、なんかあんまりこう勉強するもんじゃないみたいなイメージがちょっとないですか。なんとなくね、まあ、好きな人は結構勝手にできちゃったりとか、勝手に点が取れちゃったりとか、あと漢字の練習はしますよねみたいな、ね、なんかそういうイメージありません？だけどあえてそれをもっともっとやっぱり今なかなかこう活字というか文字は読んでるけど、やはり読み解けていなかったりとか、もっともっとしっかり読み解いていくためにっていうことで、まあ、その読解力とかね、読み解く力をつけていくっていうのが、教育の流れの中でかなりね見直しされてきます。はい。でね、英語やなんかもそうなんですけど、やっぱりこう英語を普通に訳したり書いたりっていうようなイメージってすごくあるかもしれないんですけど、どちらかというと頭の中で考えたものを答えるときに英語を使うみたいなイメージなんで逆なんですよね。だから英語を使って何かするんじゃなくて、なんか何かするときにそれがでたまたま、まあ要は英語というものを使って表現したりとか、まあそれが日本語だったりってことで、だからちょっと時代が変わってきてるんですよね。なので今日ちょっとその話をずっとね、まあ今後どういう風に勉強していったらいいかなって話をねしていく中で、読み解く力をつける、ね、難しいじゃないですか。でもね、前もちょっと言ったかもしれないけど、やっぱり国語苦手な人によくお勧めしてるんですけどね、テスト範囲をね音読するってすごく大事で、小学校の低学年よくやるじゃないですか。小学年低学年すごいやるんです。大人になると結構やらないんです。なぜかというと量が多いから読むと時間かかるでしょ。でテスト勉強読んで終わらせていいのかって話になるじゃないですか。だけどいいんです、読んで終わらせて。読むだけで点数上がるんですよ。本当にテスト前に、教科書の音読をすると点数が上がる子が圧倒的に多い。これ僕が何回も試してますけど、ほぼほぼ上がります。なぜかというと、やっぱり国語をもともとやってない子たちは問題を解いてたりとかテストをやろうとしてるんだけど、教科書の本文を全く読んだ、まあ全くでないけどあまり読み解いてない、読んでないんです。なので内容も ちゃんと把握せずに問題集解いたりとかプリントやったりしてる。なので実際きちっと読んで、それ3回って言うんですね。3回読んで、3回ぐらい読むと、まあ、大体わかるじゃないですか、イメージね。そうするとやっぱり問題集やったりとかプリントやってることも含めて3回ぐらい教科書読むとそれがすごくピンとくき始めるんですね。だから本当に点数が上がらなくて悩ってる子とか、あまり伸び悩んで高校ってどうしたらいいんだって子は、まず一番シンプルなのはやっぱり読んで見る、ね、しかもなんでコイン出すかというと目で追うと慣れてない飛んでっちゃうんですね、文字が。だから飛ばし読みではないけど、やっぱ飛ばして読んでしまうことが多いので、いまいち読み解けないからコイン出しましょうと。確かに時間もかかるし面倒くさいかもしれないけど、まあちょっとあんまりこれはですね、いろんな先生が見えるかもしれないので、これはあくまで私の考えですけど、テストの前に僕の勉強全くしないんだったらテストの前日に音読だけ3回していってもいいんじゃないですか。はい、小学生の子は特に適面なんで、なのでちょっと参考にしていただくといいかなと思います。いやでもね、先生テスト前何やったらいいってよく聞かれるんですよ、高校の勉強ね。漢字はね、いつでも練習できるじゃないですか、やりやすい。だから結構漢字の練習は好きな子多いんです。やればできるから。で次に文章題ね。文章題はプリントとかワークとかを丸覚えっていうか、なんかこうやったらなんとなくそういう答えかなみたいな覚えてる人が多いんですよね。で一番なんかややこしいのが文法、ごとかにとかがとかごとかありますよね。指定とかなんか、格助詞だ、副助詞だ、形容詞だ、動詞だ、形容動詞だね。どうですか、もうラジオちょっと考えた聞くの嫌だり、そうなんでやめときますが、そういう言葉が一番みんな勉強しにくいんですけど、点数取りやすさで言うと実はそっちの方が取りやすいんですよね。はい、覚えるだけなんで、慣れてね、説明さえしっかりすれば。なのでまあそういうイメージあるんですよね。だからなんとなく全体的にたくさんやらなきゃいけない割に、やった割には点数になりにくいみたいなイメージがここで強いから、だからちょっとこうスルーしてしまうんだけど、結構ある意味勉強してない子も結構勉強できたりする教科でもあるので、ちょっとね、まあそうですね、これをきっかけになんだ本読めばいいんだと思ってもらえば、本もほんと捨てがたいですよ。やっぱりなんだかんだ言って文字に捨てるものを頭に入れてくるのはね、何がいいかってね、文字にあるものを頭に入れるっていうのはね、やっぱり文字から頭で想像するんですよ。だから見たままじゃないんですよね、文字から想像する。で文字から想像する世界観っていうのはその人の今まで勉強して中のイメージで成り立ってきますから、ある程度はいろんな考え方もできてしまうするんですけども、ただ文字にしたものをイメージしていくっていう練習する方が、イメージしたものとまた文字に戻すことがしやすいと。なのでぜひやっていただくといいかなと思います。フリートークの後に熱血トーク過ぎましたねちょっとで気合入りましたね。なぜかというとそういう方との話をね 4,5 時間してきたんでちょっと影響されたんですよ。普段喋ってることあるんですけど、あそうだななんて思って聞いてましたので、なんとなく参考にしてもらおうといいかななんて思います。はい、では1曲お届けした後は週替わりコーナーをお届けしていきます。曲はサザンオールスターズ、みんなの ザンオールスターズでみんなの歌をお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けしているコーナーです。私、中澤おさむ、おさむ先生、おさむちゃんがお届けする外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。はい、中澤イングリッシュね。まあ私一応英語が専門で、専門ではあるんですけど、一応全教科教えるんですけどね。教えれないにっていうか、まあ中学校まではほぼ大丈夫ですかね。授業もかなり打ってますので、いけますけど。ちなみに、英語はまあ専門って言ってるから本書いてます。まあ知ってる方もいると思いますけど、英語教育8つのまでね、本を書いてますので、アマゾンで絶賛発売中です。別に見てください。私の感、このコーナーで語り尽くせない全てが入ってますので。はい。今日はですね、せっかくなんで、ちょうどね、今、海外もね、ちょうどね、さっき番組でお話ししてて、その、ちょっとお会いした国語関係のね、話でお会いしてた後に、今ちょうど2年間全く海外から留学で来れなかった語学学校さんね、の先生とちょっと話す機会がありまして、で、ちょうど語学学校が、まあ、こういうご時世なんですが、まあ、一応こう再開できて、今、海外からまあ、来れるようになったじゃないですか。なので、結構海外からね、今、日本に来て勉強しに来てる子が、ちょこちょこ、まあ、ちょこちょこというよりも、今まで待ってた方が、まあ、入ったっていう感じで、まあ、うちの先生たちもそうですけど、やっぱり海外からやっと来られるようになって、やっとこう、お仕事として、まあね、普通に入国できてっていうことができるようになってきたじゃないですか。同じように、海外の留学生ね、そこはネパールの方が多かったかな。ちょうど来れるということで、まあ海外行ってね、英語使ったりとかやっぱり多いじゃないですか。だからその時にちょっとお話をね、たまにはしようかななんて思います。まあ旅行行かれますよね、皆さんね。海外旅行とかね、まあちょっとやっと行けるようになってきましたけど、まあ英語を習うときに英語って、まあ海外って使えた方がいいと、まあどうしてもね、使えない地域もあります。まあ英語圏行けば当然使えますし、その他の地域はね、案外使えそうだなと思って行くんですけど、うん、そうだな。国によったり人によったりする。あとはまあホテルとか空港とか当然使えること多いんですけど、ホテルでもね、まあ国によってローカル行くと結構そんなにだったりすることも、まあまああるかもしれませんね。ただ今は翻訳アプリとかあるじゃないですか。翻訳アプリで翻訳して、結構、まあまあや、ね、あれすごい性能いいんですよ。なので結構使えること多いんですけど、まあ、確かに使えるんです。これ英語だとね、結構僕らも、なんかこう喋るじゃないですか。で、そのままね、アプリ、まあ何でも今は手に入りますからアプリで訳して、英語だったら、まあ、こんなこと言ったんだ。日本語こんな語訳していいのかなみたいな感じで確かめれるんですけど、全然違う国の言語で一回やってみてください。そしたら、全くわかんないから、それが合ってるかどうかわかんないんですよね。わかりますか？要するに、日本語を翻訳アプリでで訳すと、その国の言語になるじゃないですか。英語はなんとなく聞いたことあって習ってるから、まあ、合ってるかどうかってなんとなくわかるけど、全然知らない国、まあ、なんていうのかな。まあ、フランスとかドイツ語とかぐらいだったらなんとなく、なんかわかる気がしちゃうかもしれないけど、本当に全然知らないところの言語だと、何言ってるか全くわからないのって結構あるんですよ。で、考えると、何が言いたいかというと、やっぱある程度現地の言葉とか、言葉ってやっぱり多少自分でもわかるようにしといた方が、当然、アプリで、一番いいわけじゃなくて、アプリですごく動きやすくはなりますけど、やっぱりちゃんと正確に話をするってなってきた時には、ある程度こう、聞いたことがある単語とか、聞いたことがある文とか、聞いたことがあるっていうのはすごく強いよっていう話ですね。はい。なので、でも昔に比べればね、話した単語が、言葉がそのまま英語になったりするんですから。 まあ、それは楽ですよね。うん。じゃあ、でも、もしアプリ使わない、ね、使わないで行くんだったら、どんな風に考えたらいいか。ちょっとイメージを、たまにお話ししたいと思うんですけど、まず一番最初にね、みんな、知ってる単語を駆使して、こう、会話とか、いろんなことをお願いしようとするときに、例えば、すごく日本的で一番よくやりがちなんですけど、例えばリンゴとかオレンジとかっていう単語あるじゃないですか。アポーとかね、オレンジ。まあバナナでもいいですけど。例えばアポーってわかんなかったら喋れなくなっちゃうんですよ。だから例えばリンゴ食べたいなって言った時にアポーって単語出てこないともうそれでダメな感じになってしまう。要はリンゴって言わなくても例えば赤いとか丸いとか。なんか特徴言えば何となく伝わったりしません？フルーツ。ね、ラウンド。ね、レッド。カバーイズレッド。みたいなこと言えば、なんか頼めたりするじゃないですか。バナナもイエローとか。なんかロングとか。なんか言ってるとなんかバナナっぽい感じを説明できるじゃないですか。なので、多分言葉として単語を思い出さなくても、それに近い、要するにいろんな状況の言葉をミックスして、その言葉、単語に近づけていくっていうイメージ。っていうのを持つ方がいいかなと思うんですよね。例えば難しい単語になればなるほど、その単語をそのまま思い出すってことはできないんですよ。知らなかったらわかんない。だけど、近いものにするために、その説明を簡単な単語でしていく。わかりますか？なんかそういう感じでイメージすると、英語力ってついてくると思うんですね。すべてを一言で表そうとしちゃうっていうのがちょっと、やっぱりあるあるなんですよね。だから、ちょっと意識を、まあその一個思い出すために、まあ、それ当然知ってたら知ってたでいいですよ。全然知ってていいんですけど、例えばベースボール単語出てこなかったら、ボーとかバーとか言って、ね、翔平大谷とか言ってれば、おう、ベースボールみたいな。そういう感じになるイメージで、まあ単語だけでもいいんですけど、そういうふうにこうイメージして英語って喋っていくと、結構英語力がつきやすいのかななんて思いますね。はい。だから、いろんな単語を喋る、いろんな文を喋る、いろんなものをつけていくと、それイコール自分の意思を伝えてるのに近くなってきますから、やっぱりその成長できるかななんて思いますね。はい。で、やっぱり単語だけでやり取りすると、結構でもやっぱ文で、ね、話せるとかいい印象になると思いますので、当然文がいいと思うんですけど、まあ、最初はね、なかなかその、最初というかどのレベル感もありますけどね、相手が言ったことをちょっと真似する。大体こうなんか人間そうなんですけど、喋ると、それを真似して喋っていくと上手になるんです。これは言語習得の元々なので、とにかく相手が喋ったことを繰り返していく。相手が喋ったのを聞いてそのまま喋るっていう話が、まあ、比較的言語習得には一番ベーシックな、基本なんですよ。なので、まあ、よく英語のレッスンでますね。リピーティング。ね。リピーティング、レピティション、リピーティングして、英語を習っていくやり方ってあるんですけど、まあ、それに近い形で、やはり、相手が言ったことを繰り返して、こんにちは、こんにちは、ありがとう、ありがとうって。日本語でもよくあるじゃないですか。イメージはそんな感じでイメージできるといいのかな、なんて思いますね。はい。だから、あとは、やっぱりなかなか急にベラベラ当然喋れませんので、基本的にはそのイメージを持って話をしていくと、まあまあ、上達できるのかな、なんて思います。なのでね、ちょっとこうは、英語を使おうと言ったとき、どういうふうに考えていくかということで言うと、いきなり単語を思い出そうと思わずに、その単語を思い出したときは思い出していいんですけど、その説明を他の単語を使ってしてみようというイメージでやってみると、結構いろんな単語が出てくるようになって、いろんな単語を使えるようになって、いろんなイメージができますので、そういうふうな、勉強の使い方ってちょっと意識していただくといいのかな。はい。っていうのがまず一個ですね。で、あとは、一言言った時に相手が繰り返してくれる。なんか聞いたらなんか繰り返してくれる。それをうまく取り入れて、真似する。ね。リピートするっていうのを基本に考えると、結構真似してるうちに自分の言葉になってきますので。はい。まあ、会話でよっぽどおかしいことを喋られたら、 ねえ、あれですけど、そう、普通に喋っててね、とんでもないことを言われてて、それを真似してるっていう状況ってあんまりないじゃないですか。そんなに喧嘩することもないでしょうからね、初対面の人とね。だから、普通はまあ、なんとなく会話として、こんにちは、こんにちは、ね、天気いいね、いいね、やってればいいんで、喉乾いたね、乾いたねって言ってれば会話って成り立つので、基本的にはできる人の真似をしていくっていうのがポイントかななんて思います。はい。今日はですね、ちょっと、言葉の、言語の習い方ですね。はい。私はね、基本ね、リピーティングっていう習い方が、まあ、英語スクールアニーとかでも中心なんですよ。基本的にリピーティングするっていうこと自体をベースに考えていかないと、要は口に出して、まあ、口でから覚えていく。ちょうど、明日もその、英語スクールのね、アニーのちょっとこう、セミナーみたいなのがあるんですけど、やっぱり今言ったように、まず聞いてること自体が真似できなければ自分の言葉喋ることができないっていうのが持論であるので、まずは聞いたものを真似する、聞いたものを真似する、それが意味が分かるか分からないが真似ができれば言葉として発してくるので、そうすれば後付けでイメージできれば言葉として成立していくっていうのが考え方なんですよ。なのでとにかくリピーティングしてもらうといいかななんて思ってます。どうでしょうか、参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。以上、今日は中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。今日はね、なんか熱血トークから国語のお話で、コーナーではね、英語のお話、ね、本来の熱血をしていただきたいです。本来のって変ですけど、まあかなと思ってて、ちょうどね、明日本当にちょうどね、明日は北陸の先生かな、方にちょっとセミナーみたいな英語のね、話をするんですけど、ちょうどその時に、まあ、今、英語の入試とか、英語のテストとかってものすごい変わってるんですよ。で、まあ、ちょうどね、中学生、まあ、小学校、中学校の、お母様方も聞いてらっしゃるかもしれませんけど、英語って、今すごく変わったって言われるんですけど、難しくなったって表現をされる方が圧倒的に多いんですが、確かに、ちょっとね、難しくなったように感じる方が多いと思う。それはなぜかというと、結構昔の教科書の作りをイメージされてる場合が多いんですね。で、今って、どちらかというと、聞いた英語でイメージできるかどうかを重要視するので、まあ、正確に、例えば文法だとか、正確にその、訳せなくても、なんと、小学校段階だと、特になんとなくそのイメージが持ってて、想像ができれば、いいのかなっていう。例えば、なんかタイトルがあって、そうですね。今日は何にしようか、スポーツの話をしてたら、なんとなくスポーツの話を英語でしていて、なんとなくその中で自分の意見が想像できて、まあそれがなんとなく自分の言葉として発信できてれば、まずは第一段階クリアなんで、その中にちょっと難しい、昔言ったら中学校3年の3学期出てきた文法とか、こんなん高校生じゃないのみたいな文法とか、文法だけだったら出てくるかもしれない。日本的に言うとですよ。ですけど、それも関係に、これ言いたいことがあるんだったら、それは使って表現して、まずは聞かせてこうっていうようなイメージなんですよ。うん。まあ、なので、いきなり難しい文法が出てきたっていうわけじゃなくて、最初に伝えたいことがあって、それがたまたまその文法を使ってるってだけなんで、ちょっとイメージが逆になってるので難しく感じるんですよね。はい。なので、基本的には小学校のうちは、ある程度緩いことというよりは、いろんなものをいっぱい聞いて経験則上げなきゃいけないんで、この単語はさっき言った、ちょっと表現するときにね、英語って一つの単語、一つの意味で答えていくと、やっぱり語学って伸びないからって言って、さっきリンゴの例でお伝えしまして、それと一緒で、単語を習って、その単語は何みたいな教え方していくと、限界が来てしまう。なぜかというと、繋がらないから。単語と単語がね、つなげていければいいですけど、単語つなげるってなかなか難しいので、 イメージとしてこんなこと言ってるな、あんなこと言ってるなってイメージを持って、それに対して単語で答えていくのはいいんですけど、単語一個一個聞いて習っても、イメージは浮かばないんですよね。はい。なので、基本的には、これから先は、やっぱりその、英語っていうのは、特に、いろんなことをたくさん、まあ、幼少期から小学校のうちに、聞いて経験してる。それが例えば正確でない時も当然あるんですけど、それを繰り返し聞きながら、まあその環境に慣れていく。言葉に慣れていく。で、最終的にちゃんと習って使っていくときに、あ、聞いたことある、習ったことあるな、触れたことあるな、そのイメージを増やしていく。そういうものだと思うんですね。なので、ちょっとなんか難しい話ですけどね。でもそういう教育変わったんですよ。今はね、英語のね、試験なんて本当に、なんだろうな。あなたの考えを英語で述べなさいっていう感じなんですけど、例えばこの絵を見て何をしてるか英語で書きなさいとかね。なんか結構抽象的な試験も増えてきちゃったんですね。まあまたちょっと今日もね、目いっぱい語ったんですが、時間がないのでまた放送で、今日はちょっと、まさに、塾の授業みたいな放送になってますけど、まあこういう時間もたまにはね、取らせていただいて、もう少しまた時間取ってゆっくり話したいと思いますが、まあね、英語も国語も大事なんで、ぜひ皆さん、夏休み機会だから、本読んだり、触れたり、いっぱいしていただけるといいな、なんて思ってますので、ぜひね、アニーグローバルエデュケーションも夏頑張って乗り切りますので、もういよいよ始まりますからね。いろんなコンテンツたくさん覚えてますので、私もちょっと気合い入れて、教室回って、私はみんなと一緒に、一生懸命学ぶのが好きなので、愛知県知の教室回っていきたいと思っておりますけれども、まあ、みんなどんな様子かな。でも夏にね、なんか勉強してる子供たちを見るの私は本当に大好きなので、ぜひこの夏そういう光景一緒に過ごしたいなと思ってますので、はい、今日もどうでしょうか。相変わらず熱く語り明かしましたので、また来週もお届け、頑張ってお届けします。どうもありがとうございました。今週も熱血教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さんにお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.